これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
育児支援を父親の側面から考えるというテーマでお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部家政教育講座保育学の増田貴人先生です。
こんばんは、増田貴人です。
そして今週のアシスタントは野呂由紀子さんです。
はい、皆さんこんばんは、野呂由紀子です。
先生、今日は、育児支援を父親の側面から考えるというお題なんですが、はい、これ珍しいですよね。育児っていう関係だと育児イコール母親みたいなイメージができてますしね。
やっぱり従来ずっと母親をいかに支えるかというか、そういう側面が非常に強く育児支援は議論されてきていたので、ちょっと違った側面からというか、お父さんの側面から見ると違ったものが見えてくるんじゃないかなというふうに思って、今回こういうテーマを持ってきました。
はい、楽しみにして、伺いたいと思いますが、まずその育児支援ということとその父親の育児というあたりはどういう関係があるんでしょう。
子育て支援、育児支援、どちらにしても従来、子どもをどういうふうに育てるか、それをどういうふうにサポートするかということなんですが、やっぱり社会の意識の中でお母さんが子どもを育てるものだというような部分がすごく、やっぱり従来ずっと強かったので、どうしても育児支援というのもお母さんがどうしてもお母さんをいかに支えるかというか、そういう側面がすごく強く打ち出されてきていたように思います。ただ実際子供を育てるっていうのは親がやっぱり一番責任を持って育てなきゃいけないわけで、親っていうのは一応お父さんとお母さんというのが一般的なわけですから、お父さんを除いて育児のことを考えるというのはちょっといびつな状態なんじゃないかなというふうには私も思っています。
まあ、一般的にはその両親というのをイメージしてということですね。
いろんな家族の形態というのはいろんなものがありますが、一応、両親、一般的なお父さんとお母さんという形で今日は話をさせてもらおうかなと思っています。
はい、育児というとですね、例えばその家族の中でお父さんの、今回は父親の側面ということなんで、お父さんの役割っていうのはかなりそのマニアックと言いますか限定的に考えられるケースも多いと思うんですけども、中にはね、育児育休取って、子供を半年間お父さんが全面的にっていうのもケースとしては出てきてますけども、ここら辺の流れっていうのはやっぱりお父さんだんだん進出してきてるんでしょうか。
そうですね、ここ最近しばらくよく言われるようになってきたのは子育てパパブームっていうふうによく言われたりするんですけど、子育てをよくするお父さん、育面とかですね、家事を積極するお父さん、家事面とかですね、言われたりしますね。おじいちゃんなんかも最近ソフリエとかいうふうに言って、
ソフリエ、
ソフですね、積極的に育児や家事手伝ってくれるおじいちゃんというので言われてくるんですけど、やっぱりそういうふうに言うっていうこと自体、今までやっぱりやってきていなかったお父さんおじいちゃんたちはそういうことに関与してこなかったという裏返しでもあるように思うんですね。
確かにおじいちゃんたちは子供はお前に任せただろうとかってね、
よく聞きますね、
おばあちゃんにお前の育て方が悪いからだみたいな最後にそういう話になって喧嘩になったりするんですが、やっぱりそこら辺がお父さん、あるいはおじいちゃんがもっと若かった頃のお父さんとしてなかなか機会がないと、
30年ぐらい前だと、例えばその子供が生まれましたという時に、上司からよく子供が生まれたんだおめでとうという後に、やっぱり じゃあこれから先は子供をしっかりと育てなきゃいけないから、うん、しっかり仕事に励めというふうに言うのが一般的な励ましだったというふうに30年ぐらい前の時は一般的だったと言われていますが、うんうん、
はい、
最近はそういう風潮もなくなってきていますよね。お母さんしっかり支えてあげなさいよというようなアドバイスの方が今多くなってきているようには思います。そういう意味ではお父さんが子育てをするという意識が少しずつ高まってきているのではないかなというふうには思うんですが、うん、
先生ご自身では子育てをするしてきた中で一番最初にその手掛けられた子育て行為ってのは何がありますか？
いや、私の場合はやっぱりおむつ交換ですね。おむつの交換とか、うんうん、それが一番多いかな、
うんうん、
とは思います、
うん、やっぱりねおっぱいはどうしてもお母さん、
ね、そうなんですよね。
いくら出そうとしても出ませんし
出ませんので母乳ね、やっぱり母乳育児っていうのも大事、うん、今最近こうよく大事にされてきていることなので、うん、そうなってしまうとお父さん母乳出ないのでも何ともしようがない、うん、
太刀打ちできない
です。太刀打ちできないですね、うん、
まあ、実際にはその社会全体としてはお母さんの子育てがメインで、それにお父さんがまあ補助的にって言いますか来たのが流れですね。
そういうふうに議論されてきたのが今までの流れだったんじゃないかなとは思います、うん、そうするとやっぱりお父さんは添え物というか育児の、ね、場合ちょっとこう脇に置かれているということで、うん、関与 してこなかったという部分もあるでしょうし、
うん、
しにくかったというか、うん、したくてもできなかった部分もあるんじゃないかなというふうに考え直してみると、うん、子育てのことに関してもいろいろ違った面を見ることができるんじゃないかなとは思っています、
うん、実際にその、父親の子育てっていうものを考えてみますとですね、まあ、現在のようにその先ほどおっしゃった祖父リエとか、イクメンっていうのは日曜の朝の、キャラクターものに出てくる俳優がイケメンっていうのとかけてるわけですね。
違いますか、
はい、そういう流れは最近出てきてはいるんですが、過去を振り返ると父親はなかなか出てこなかったっていう流れもあるんですかね。
やっぱりこういうふうにお母さんが育児をすると、うん、お父さんが仕事をするというような今少しずつそれは崩れてきてはいるかもしれませんが、まあ、まだそういうのが少しは多少は残っている、うん、まだあるいはそういうのがまだ根強く残っている家庭もあるかもしれません、うん、ただこの考え方っていうのは明治以降に出てきた考え方
で、
やっぱり江戸時代まで振り返ってみると、
うんうん、
そもそも子供のしつけで一番重要な役割を担っていたのはお父さんだったんです。でそもそもその江戸時代なんていうのすごい家制度というんでしょうかね、
はい、
その一家を家長がしっかりと背負っていくという部分が非常に大きかったので、家の存続に関わる大きな問題として次の家長を育てるというのは
嫡男ですね、
嫡男を育てるというのはすごくお父さん家長であるお父さんの一番大きな役目だったんですね。
ということは子育ては家父長たる父の仕事で他の人には渡さないぞみたいな、
そうでもなくて、
うん、
一応お父さんが全責任を持って、
うん、
それを育児しつけをするだとか、あるいはその地域社会でのさまざまな文化的なルールだとか、うん、そんなことを お祭りのことだとかですね、寺社との付き合い方だとか、
うんうん、
地域社会でのその他の隣近所というかね、他の家とのつながりとか、
うんうん、
きっちりとそれは教えていく、もうどちらかというと頭で知識として教えるんじゃなくて、うん、その体でしっかりとこう叩き込んでいくというか、そういう形で育てていた部分があります。ただ父親だけが育児を担っていたというわけではなくて、うん、地域で育てるという側面も非常に大きい大きくあって、
うんうん、
その表れとして例えば取り上げ親、つまり初めて、子供を取り上げるの他の、人にお願いをして、うん、その取り上げ親という形でこの人も親ですよ、
うん、
あるいは、名付け親ということで今でも名付け親は今でも残ってますね、うん、名前をつけてもらって、うん、この人も親だよと と、うん、いう形で地域の中で親をたくさん、作ってもらって、うん、ウバーとかもそうですね、うん、育てて自分のお母さんとは違う人に、育ててもらうというようなウバーですとか、初めて抱っこする抱き親というのもあったりします、うん、いろんな機能別のいろんな親っていうのを、設定する存在させるということで、うんうん、地域の中でコミュニティの中で、子供をしっかり育てていくというのは、うん、そういう風潮が非常に強くあったように、聞いています、
うん、まあ、子供は地域の宝みたいな部分もあったんでしょうかね。
そうかもしれませんね、うん、
ということは、お母さんの役割っていうのは結構軽かったっていうか、なんていうかな、割と切羽詰まったもんじゃなかったということですね。
おそらく今のお母さんとは違う母親像だったんだろうと思います、うん、まあ、多少その男尊女卑のような風潮も多少残っていたでしょうから、うん、そういう意味では低く女性の地位が低く見られていたという部分もあったでしょうけれども、うん、どちらかというと育児に関しては父親が主たる役目なので、お母さんは、まあ、基本的には産むことに専念といいましょうか、うん、そういう位置づけとして見られていたというふうに言われています、
うん、まあ、確かにね、お父さんうちにいたりするとしっかり目が届きますしね、うん、それが明治以降に変わるわけですね。
明治以降は国策ということも影響してくるんだろうというふうに言われていますが、うん、富国強兵、国をの経済力を富ませて、しかも強い軍隊を作るという政策が国策として打ち出されてきていたので、うん、お父さんは仕事あるいは兵役ですね、戦争の兵役に集中してもらわないといけないと、うん、そうすると、お母さんに、まあ、いわゆるお父さんが従来やっていたしつけのことに関してはお母さんにやってもらいましょうということで、うん、良妻賢母という考え方が出て強く打ち出されてきたのは大体この明治の半ばぐらいからだというふうに言われています、うん、で実際その江戸時代の時そのやっぱ男尊女卑でちょっと女性を低く見られていたと、産めばいいんだというような軽く見られている低く見られていた部分があったわけですけど、うん、それがそのお母さんにも役割が出てきたということで、その女性の地位向上の流れと相まって、やっぱりお母さんが家事育児に専念をしてもらった、お父さんは仕事兵役に専念してもらったというような役割分担がきっちりと、うん、今で言うとちょっと古い考え方っていうことになるかもしれませんが、うん、そういう考え方が出てきたのは大体日清戦争の後前後ぐらいだというふうに言われています、
うん、そして、第二次大戦、今度は民主化の時代になりますけども、ますます女性の地位は向上するわけですね。
ただ高度経済成長という形で会社の力、はい、経済日本の経済もどんどん上がってくると、うん、戦争、本当の戦争ではなくて、うん、どちらかというと企業戦争、うんうん、経済競争という形で、うん、お父さんは兵役ではないですよね、うん、仕事としてやっぱり専念してもらうと、企業の企業あるいは経済活動、高度の経済成長の一役になってもらうというところで、お父さんにしっかり頑張ってもらわないといけない、うん、そうするとますますなんて言うんでしょう、育児家事はお母さんの役目ですよと、母親の役目ですよというのが、うん、やっぱり、昭和の40年ぐらいまでは強く残っていたように、言われています、
うん、そこら辺が、まあ、今までの子育ての流れであるということ
ですね。リンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学教育学部家政教育講座保育学の松田隆人先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
この父親がですね、子育てに関わるっていうのも、うん、もちろん先ほどからの先生のお話で、昔々から、まあ、関わってきたっていうのは分かるわけなんですが、これを学問的に、まあ、研究しようっていうのはごく最近の話なんですか？
あんまり取り上げられてこなかった側面だと思います、うんうん、やっぱりどうしてもお母さんが、母親が子育てをする、育児をするっていう風潮があったこともあって、うん、 っぱりお母さんに対していろんなこう調査をしたり、まあ、研究をするということが従来ずっと長く、うん、特にこういう分野は発達心理学の分野ではすごく、よく取り上げられるテーマなんですが、育児支援とか育児のことですね。でもやっぱり対象はほとんどがお母さんでした、
うん、まあ、実際に例えば公民館あたりでですね、子育て支援とか子育て学習というような講座をやりますと、お子さんとでお母さんあるいはおばあちゃんぐらいしか集まらなくて、まあ子育て学習というのはだいたいお母さんと子供の学習かなとかって一瞬思っちゃうんですよね、うん、
従来そういうふうに、お母さんがやるものだっていう風潮もあったでしょうし、実際古い時代でいうと、さっきの歴史の話にも戻っちゃうかもしれませんが、古い時代ではその明治時代大正時代にあった女学校という学校の中では、育児学というような形でお母さんがいかに子供を上手に育てるかということもやっぱ教え込まれてきていた風潮があるので、ある程度意識が高い男性じゃない限りは、まあ育児のことは俺は関係ないというふうに思っても、うん、仕方がないと言っちゃうとあれなんですが、でもそうせざる、そう考えざるを得ないような社会風潮が長く続いていたのは確かだと思います、
うんうん、まあ確かにね、ドラマのセリフでも子供が悪いことをするとお前のしつけが悪いからだってお父さんがお母さんに向かって怒鳴るっていうシーンもありますしね、
うんうん、そうですね、うん、お父さんがやっぱり育児に関わるようになるっていうのはなかなか本当最近の話なんですね、うん、で実際にちょっと、30年ぐらい前に事件が1個あって、名古屋の小学校の先生が子供を保育所に預けるということで、いつも毎朝やっていたんだけれども、それをやると仕事に間に合わない、だから朝の打ち合わせにどうしても遅れてしまったり、あるいは慌ただしくやってしまうので、それは嫌だということで、少し遅らせてくれというふうに、
仕事の方、
仕事の方ですね、遅らせてくれというふうに言うと、ソース缶を食ったという事件が実際にありました。でこれは女性の場合は労働基準法の中で育児時間の育児時間の請求ということで、67条の中で30分を限度に1日2回まで、育児時間を女性は取ることができることになってるんですが、男性は取ることができないんですね。でもなぜ女性だけなのかっていうと、授乳を想定しているから
なんです。その30分
というのは、30分というのは、で一応授乳をするための時間として30分確保されているんですけれども、男性の場合は授乳でき授乳というか母乳でね育てるのは無理なわけですから、そういう意味で取れない、それでちょっと名古屋で一悶着あったという事件があったりします。その事件があった時なんていうのはもう確実にお父さんは育児ではなくて仕事に専念するべきだというような流れが非常に強くありましたから、なんて言うんでしょう、そもそも何を考えてんだお前はとバカなこと言ってるんじゃないというようなことで、ずいぶんその方 の家には批判というか、寄せられてきたということ があったらしいです。
あれですね、その先生かどうか分かりませんけど、その方に対してお前の奥さん何やってんだとっていう言い方もされてた。
そうでしょうね、
でしょうね、
育児はその女性がするもんなのに、そんななんかお前が育児をしようっていうのはおかしいというような風潮が、やっぱりその時期に関してはそれが主流の考え方、
30年前
だったようです。
30年前というと、今の子育てちょうど真っ最中の方が生まれた前後ですね。
ですよね、
うん、
ですね、やっぱりその30年の間にやっぱり男女共同参画とか、ね、女性の社会進出とか、そういったさまざまな条件が少しずつ整ってきていて、最近はやっぱりさすがにお父さんが育児をするっていう時にバカ野郎と、そんなこと何をバカなこと言ってるんだっていうようなことをもし仮に言ったとしたら、それ逆にちょっと あなた大丈夫と、うん、
管理職として
不適格というかですね、上司としてはどうなのというような評価にもなりかねないような状況ですけども、そういう意味では30年で真逆にこうガラッと変わってきたという部分はあるかと思います。
そうですね、今例えばチャイルドシートのメーカーさんなんかは、育児休暇、男性も育児休暇を取らなければならないっていう決め方もしてますしね、
この7月に育児休暇、介護休暇のことに関しても法律が改正されましたので、育児休業法も改正されたので、うん、男性ももっと取るようにということで、うん、国としてもバックアップしたりしているんですが、うん、やっぱりその背景にはやっぱり男女共同参画的な視点というのは、なんでしょう、男性も女性も育児に関して積極的に取り組めるようにしましょうと、うんうんうん、でそうしないと、まあ、女性の社会進出も妨げることになるだろうし、うんうん、社会にとっていいことではないというような論調で、うん、議論されることは多いと思います。
まあ、社会の側がそれを整備していこうということですね。
いかないといけないということですね。
うん、まあ、ただあれですよね、例えばお父さんが育児をしようとした場合にですね、例えば外へ連れ出すときにいろんな面でその制約って言いますか、環境が整ってないのを目にしますよね。
ありますね、うん、実際例えば、育児のため その授乳室なんていうのは、うんうん、男性は入室禁止とか言ったり、うんうん、あるいは実際母乳をねあげる、お母さんが母乳をあげるっていう時にその授乳室が全部オープンになってると、うん、ちょっとさすがにまずいので、うん、あれですけれども、例えばカーテンで仕切れるようになっているところでも部屋自体に入ってくるなと、
そのスペースにね、
スペースに入ってくるなというようなところもありますし、うん、あるいはトイレなんかも、うん、女性のトイレだと子供が座れるような椅子だったり、子供用の便器があったりとかいうようなことがあるでしょうけれども、男性です、男性の方、男子トイレの方でそれを見るっていうのはあんまりないですね。最近新しいところでは徐々に増えてきましたけれども、
そうですね、便器の高さが大人向けだけしかなかったりとか、
なかったり、そうですね、新しいところですと子供向かいに子供がこう座れるようなちょっとしたシートがついていたり、要はトイレの中でおむつを変えたりするような台がついたりしますけれども、あまりちょっと古いところに行くと全くそういうのはない、私すみません、女子トイレに入ったことがないんですけども
私も逆に入ったことないので、
家内に聞けば女子トイレの方にはそれは整っていても、男子トイレには整っていないということは往々にしてありますね。
壁からこう折りたたみでベッドが、
なんかシートみたいになってる、
あれは男性トイレについてるケースは今まで1件か2件ぐらいしか見たことないですね。
そんなに見たことないですね。
そうなんだ、うん、
であとこう座らせて固定させるようなの、あれも男性トイレについてないケースの方が圧倒的に多いですね。
トイレの前で、そのなんか子供用のスペースは、がありますというふうに書いてあるんだけど、その女性のところにしかなくって男性のところにはないというのは本当によくあります。だからお父さんと子供2人で例えばどこか街を歩いたりしなきゃいけないときにどうするつもりなんだろうっていうのはいつも疑問として残りますね。
うん、2人でいれば、まあ、最悪の場合お母さんが抱っこして連れていけばいいんでしょうけど、うん、お父さんが1人で散歩に連れてった、うん、でおむつをしてる場合はまだいいんですよね。なんとか我慢してもらえるんだけど、そうそう、パンツトレーニングしてるときに、お父さんおしっことかって言われると、さあどこへ連れてこ
うっていう、ね、大人用のところでやってもらうしかないんですけど、なかなか難しいですよね。
ですね、と思わず同意しちゃったところでただそれにしてもやっぱりお父さんが少しでもその育児に参加するっていうのはお母さんにとってはメリットがありますよね。
従来の発達心理学ですごく重視されてきたのは、お父さんが育児に協力的であるとお母さんの育児ストレス、育児不安が確実に軽減すると、逆に、お父さんが非常に非協力的な場合はお母さんの育児不安は非常に高くなるということは、ずっと長く古くから言われていることで、実は今 のやっぱり父親のに育児しなさいよというようなその風潮の ベースにはやっぱこの考え方ってすごく透けて見える時がありますね、
うんうん、確かにその今の子育て環境っていうのがそのお母さんと子供が二人きりになる時間っていうのは非常に、うん、はい、長くて、でその24時間向き合ってるとお母さんのストレスも大きいっていうのは聞いたことあります。どうでした？
うん、まあ、結局はあの女性の方が育児休暇とか取ってそれこそ24時間体制でずっと見て、うん、で男性は昼間は仕事に行って帰ってくればもう疲れて寝てしまうっていうそういう悪循環でもないんでしょうけど、うん、やっぱり一人で抱えるっていう気持ちはありましたね。
負担感、
そうですね、うん、でやっぱり働いてる人には負担をかけられないっていうふうに逆にまたプレッシャーに思ったり、
お母さん側が、
したそんな感じでしたね。
じゃあ、 あのお父さんが疲れて寝てるんだから泣かせないようにしようとかそういうプレッシャーですか？
そうですね、うんうん、なので夜中の授乳ももうおぎゃって言ったと同時にもう飲ませてるみたいな、うん、なので知らないで寝てたっていうのは多々ありましたけど、
なるほど、ね、うん、こういうお母さん方のあの人知れない努力があったわけです ね、
ですね、あの、うん、実際育児ストレスということを子どもに対する育児不安とか育児ストレスに関しても、うん、あの専業主婦の方が共働きのお母さんよりも確実高いと言われてますので、うん、あのそういう意味では孤立してしまう、うんうん、孤立しやすくなってしまうような環境にあると、うん、非常にあのやっぱり、最悪のケースは虐待なんていうのも孤立からやっぱり生まれることが非常に多いので、うんうん、問題ではありますね。
どうしてもその母親があの今、例えば、子育てのため の、 そのサークルとかあって、悩みをお互いに言ったりね、まあ、悩みっていうほど深刻でなくても例えば、うん、うちの子 の、 あの吹き出物がなかなか治らなくてとかってママさん同士で
ちょっとした心配事とかね、うんう
ん、そうですね、あのお母さん方でまとまると、うん、やっぱりそういう、なんて言うんでしょう、お母さん同士でのコミュニケーションというんでしょうかね、うん、情報交換っていうので、うん、随分その気持ちが不安が和らいだりとかいうことはよく、うん、あの耳にする話ですけど、お父さんの場合なかなか
ないんですよね実はそういう機会がない、うん、
機会がないだけなのかとも思ったりするんですが、うん、どっちかというと私自分がどっちかというと内向的なこともあるんですけど、はい、一人で晩酌して
飲ん
だりしてる方が案外解消されちゃったりするっていうことはあったりしますので、そのみんなでワイワイまとまって何かこう情報交換するというのが父親の場合は馴染まないのかもしれないなと思ったりします。
確かにあの、社会教育の関係で、公民館でやってるパパ、新米パパの子育てレッスンっていうのがあるんですが、これも実際あの対象をですね3人とか5人に少人数に絞って、ママさん系の子育てレッスンとかはだいたい20人30人大勢集まって、で講座そのものよりもその休み時間とか終わってからのおしゃべりの方が実は大事だったりありますけど、お父さんの場合はおしゃべりっていうのはそんなになくてですね、
ですね、
ネットワークなかなかね
打ち解けるまで時間がかかるというか、あるかもしれませんね。
まあ技術的にも新米お父さんですとなかなかね、おむつ一つ取ってみてもお母さんの気に入るようにはできませんしね。
できない、そうですね、うん、あのお父さんがやっぱり従来あの風潮としてね、あのお母さんが育児をするものだっていうことで、うん、お父さんがしない、実際に育児に全然協力しないお父さんの存在っていうのは確かにあるんですけど、うん、一方であのする気持ちはある、うんうん、気持ちはあるんだけれども、やっぱあんまり上手にできなかったりするので、うんうん、例えばおむつをつけるっていう時 の、 あの、うんうん、交換をするっていうのでも、お父さん実際につけてみるとちょっと緩すぎたり、うん、きつすぎたりということで、うんうん、まあ、あんまりうまくできなかったりすることがある、うんうん、その時に、お母さんが、うん、なんて言うんでしょう、お父さんのやったのをそのまんま全部やり直しをする、うん、
しかも舌打ちしながらやったりするとまずいですね、
そうですね、でそういう側面で、うん、あのお父さんの育児の、なんて言うんでしょう、育児とか家事に関する意欲がちょっとこう阻害されるっていうんでしょうかね、うんうん、あの、うん、せっかくやろうと思ったのに、うん、どうせやり直しされるんだったら、うん、もうやらんと、
子供と一緒ですよね、お父さんね、
うん、ちょっとそういう部分もただあの実際育児のことに関して、うん、じっくりとあの考えたりする機会がなかった、うん、あのお父さんにとっては、うん、あのせっかくあのやってみようっていう気持ちが出たにもかかわらず、うん、 まあ、ダメ出しをされるわけですよね、うんうんうん、でなんか意欲が減退されてしまうという現象も実際にあるので、
うん、そうですよね。大体お父さんっていうのは子供が生まれてからお父さんになろうとするわけで、
ね、
子供が1歳になったらお父さんも1歳なのね、
うん、そうなんです
ね。お母さんはお腹の中からお母さんだから、生まれた時点でも1歳ですね。
そうですね、
うん、だからハンデがありますよね。
そうですね。ちょっとやっぱり体の変化っていうのはすごく大きい影響があると思います、うん、やっぱり女性が妊娠をした後でお腹がどんどんどんどん大きくなってくるっていう間に、うん、あの気持ちの覚悟だとか、
うんうん、
あるいはその育っていく実感だとか、うんうん、そういったものを、
うん、
まあ、いわば女性の場合は自然にこう身につけざるを得ないところもあるでしょうけど、まあ、つけていくことができる、うん、ただ男性の場合体の変化が
ないですよね。
ないですから
男性は変化しようがないですね。
そうですね、
うん、そうすると実感が持てないという部分は否定できないと思いますね。
やっぱりそういう点ではお父さんになることを学ばなければ
いけない、
お父さんにはなれないということですね。
そうですね、うん、そういう意識を持ってもらわないといけない、うん、その時に、せっかくやろうっていう気持ちを大事にするというんでしょうかね、
うん、
あのお母さんが阻害してしまう結果としてなんですけど、
うん、
ようなことになってしまうともったいないなっていう思いはあります、
うん、そうですね。お父さん褒めてください、お母さん
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学教育学部家政教育講座保育学の増田貴人先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
実際にその自分の子育てを考えるとですね、いろいろ振り返れば結構反省すべき点の方が多いんですけど、その子育てをお父さんが考える、そのなんていうかな、全体的なポジションって言いますか、あんまりこう気張ってやらない方がいいよとか、そういうレベルの話になるとどういう言い方になりますかね、
うん、あでも実際あのやれる範囲のことしかできないですから、
うん、
まあ、あの思い立ったことをできるだけ積極的にやるというか、あの実際目の前でね、あの、うん、お母さんが家事をしとか育児で翻弄しているところで、
うん、
自分のことだけやってればいいというわけではないので、うん、やっぱりその時にあのこっちは疲れてるんだってドテッとこう寝てたりねすると、うん、まあ、お母さんのストレスも溜まってくるでしょうし、
うん、
そもそもあの一生懸命働いてる人のそばでサボられると普通いい気しますよね。カチンときますよね、
うん、
だからあのそういう何て言うか想像力といいましょうかね、
うん、
あの身内だから分かってくれるだろうっていうのは多分すごく甘い考えで、うん、多分あの子育てに関しては責任はどちらにもあることなので、
うん、
あの親として責任を取らなきゃいけないことなので、
うん、
サボっていいというわけではないように思いますね、
うん。今までその甘い夫婦生活で奥さんが旦那のために何でもやってあげれたのが子供が生まれることによって立場がガラッと変わるということはやっぱり父親となった以上はしょうがないと、
うん、しょうがないというか、うん、あの父親の側もやっぱり変わらなきゃいけない、
大人にならなきゃ、
大人にならなきゃいけないというか、あの母親の側は嫌をなくこう変わりたくなくても変わらざるを得ないという部分があるわけで、
うんうん、
あのお父さんの場合そういうところに、
うん、
あのチェンジするチャンスっていうのは、
うん、
本当に意図しないとないんですよね、
うん、
あの本当にこういうこと、育児のことに関して言うと男性はそういうチャンスっていうのはなかなかないな、
うん、
つまり女性の場合はあの妊娠をしたっていうことで体が変化をしていく中でやっぱり考える、いろんなことを考える機会が与えられていますけど、うん、父親の場合はそれが自然には与えられていないので、うん、やっぱりどこかのチャンスでやっぱり考えなきゃいけない。そうすると一番いいタイミングって実は出産だったりするのかな、
うん、
あるいはあの、まあ、あの妊娠が分かった時でもいいかもしれませんが、
うん、
そういうきっかけがないとなかなか踏ん切りがつかないですよね。あの私たちもそうですよね、何かこう一念発起してやるっていうのも気持ちをこう持たないと、
うんうん、
無意識に変わるっていうのはなかなか難しいと思うんですよね、
うん、実際にその男性が、まあ、夫になるっていうのはまあ自然の成り行きですけども、はい、父親になるっていうのはやっぱり学ぶ必要がありますよね。
あるように思います、やっぱり、うん、あの特にあの ぱり少子化っていうふうに言われてきていて、うん、社会の中で子どもそのものがやっぱり減ってきてるわけですね、うん、数自体が減ってきていると、うん、そうすると従来地域社会だったり家庭だったりという中で、子育てのことを経験することが昔はできたかもしれないんですが、それはどんどんそういう機会はなくなってきているわけで、うん、どこかでやっぱりそれを学ぶ機会が必要だろうなっていうふうには私は考えてはいます。でそれが一番しっくりくるのはおそらく親になる親世代になるちょっと前の時期、中学生とか高校生のぐらいの時期に、うん、学校の中でもまあ部活動とかそういうサークル活動とかそういうことでもいいですけれども、うん、そういう時間があるといいなというのは本当につくづく強く思うんですね。
ということは現在もないということですかね。
一応家庭科という教科の中の一つとして、うん、一分野としては存在してるんですけど、
はい、
こういう子どものことを学ぶっていう分野はあるんですけど、うん、家庭科っていうとやっぱりまだ衣食住っていうイメージもとっても強くって、うんうん、育児のことを学ぶっていうイメージもなかなかないですし、
うん、
実際そういう体験を学校の中で設定するっていうのもなかなか時間的にも難しかったりするので、うんうん、やっぱり十分じゃない部分もあるんですね、
うん、
で実はカナダなんかでは中学生になったら一応そのベビーシッター講座というような講座を受けてもらって、
はい、
で研修受けたらアルバイトとして自分のお小遣い稼ぎとしてベビーシッターを体験できるように学校が斡旋するというようなシステムがあったりするんです。そうすると小遣い稼ぎっていう、ね、うん、側面はあるんですけど、動機づけはあるんですけれども、うんうん、結果としてそういう子供と触れたりいろんなことか、うん、育てるということを意識させられる、うん、そういう機会が日本の子供たちってやっぱり忙しすぎて、特に中学生高校生やっぱりいろんなことで忙しくって、
うん、
家でのお手伝いすら時間数減ってきてるぐらいですから、うん、家事はできないのにその育児まで、
うん、
なかなか難しい部分はあるんですが、
そうですね、
ただ意識的にそういう時間は設けないと、
うん、
これから先そういう意識を持っていくことは特に男性の場合は難しいんじゃないかなというふうには思います、
うん、ということは逆に言うと子育ての中でその子供に対してそういう家庭のことを大事だよっていうことを教えるっていうのも必要なんですね。
必要だと思いますね、うん、実際意識にはやっぱり出産の時点では父親と母親は明らかに意識が決定的に違うと思うんですね。授乳とかさまざまなことで女性の場合いろんなもうすでにもう出産の時点でいろんな経験してきているんですけど、男性はこれからということが多いので、やっぱり意識的に何て言うんでしょう、まあ、これは父親に偏ってる視点だって言われるかもしれないですけど、お母さんちょっとこう持ち上げてくれるというかね、おだててくれるというか、そういう部分があると子供はやっぱり親を見て育っているので、親の影響ってすごく強く受けますから、お父さんはダメねって言ってたらやっぱりダメなお父さんとして認識されますし、いいお父さんだよっていうふ
う
にやると、目の前にいるお父さんはダメお父さんかもしれないけれども、
うんうん、
子供はやっぱりいいお父さんだっていうふうに思ってくれる部分もありますので、そういう意味では父親の育児を考える時っていうのはお母さんの意識っていう部分もやっぱり考えないと解決というかいい方向には向かわないなと思います。
まあうがった見方ですけど、お父さんのことを褒めるとお母さんも楽になるっていう点はありますね。お父さん一生懸命やったりしてね、その気になって、
わかる、
皿洗いから掃除洗濯からみんなお父さん、
やっぱりお父さんじゃないとっていう、
もうお母さんは左内輪で大丈夫みたいなね、
うん、そうですね、そういう意味ではお母さんはいわゆるなんて言うんでしょう、指示をするコーディネーター的な部分の方が案外求められていて、その実際にするのではなくて、
うん、
うまく上手に仕分けをするというか、コントロールをするっていう方が、
うん、
お父さんの育児という側面で考えてみると、うん、案外うまくいくのではないかなというふうには思ったりします
、
ね、
うん、お父さん褒められて嬉しくてやっちゃう、お母さんはその分褒めてあげれば楽ができる、うん、子供はその2人の姿を見て、あ、お父さんもお母さんも一生懸命やってるなと、うん、でもお母さん寝てるかなとかっていうぐらいでちょうどいいわけですね。
かもしれませんね、実際お母さんの場合ずっと 無意識的な側面もあるんですが、周囲から子育てをする存在だっていうふうに見なされてる部分もまだまだあるので、うんうん、
はい、
そういう意味ではお母さんの場合その育児をしなきゃいけないっていう意識は、うん、やっぱ強いわけで、うん、そうすると意識的にそのお母さんじゃなくて一人の女性として見てもらえる時間っていうんでしょうかね、うん、母親だけじゃない自分も出せる時間っていうのがどうしても必要で、そういうそれをやっぱり支えてあげられるのは、うん、お父さんというかお父さんに相当する存在の人か、うん、あるいは他の家族、うん、おじいちゃんおばあちゃんかもしれませんが、
うん、
そういう人がいるとお母さん自身のリフレッシュというかそういう気持ちにもなるでしょうし、うん、実際育児の不安感、うん、負担感というのも小さくなりますので、
うん、
いい方に作用するとは思います。
それはやはりお父さんにとってもメリットですよね。
メリットだと思います。
お母さんが子供のオフ、子供全然関係ないオフの時間にリフレッシュすることで、うん、お父さんにとってもお母さんがより一層魅力的になって、
うんうん、
お父さん、
うん、
とても素敵ということになりますし ね、
うん、そうですね、
うん、そういう点からいくとやはりそのお互いにその、まあ、男女共同参画ということは、まあ、男女がそれぞれ同じ役割というような意味合いもありますが、ここではやっぱりちょっと違ったニュアンスの共同が必要です ね、
ですね。だから お父さんが、まあ、いつも子供とばっかり遊んでいて、例えば、うん、しつけとか家事とかいわゆる世話的なことは全然やってくれないというふうに、まあ、そういう関係になっていたとして、その時にお父さんも家事世話をして、お母さんもだからお父さんとお母さんと同じようなことをする、これも一つの方策だとは思うんですが、そうじゃなくって、そのお母さんがリフレッシュするというか、決してサボるって意味じゃないんですよね。いつも24時間母親じゃなくて、
うん、
時々そのまとまった時間として母親じゃない自分も出せる時間というのを確保してあげることによって、いわゆるそういう意味では夫婦関係ですね、
うん、
夫婦関係をきちんと保つことによって、うまく役割分担っていう言い方はあまり私好きじゃないんですが、
うん、
結果として今こうやっぱり経済情勢もあんまりいい情勢じゃないので、うん、物理的時間的にお父さんが例えば育児をしたい、まあ、というふうに思ってもできない状況がありますよね、うん、そこを無理してさせるっていうふうになると、お父さんにも子供にとってもやっぱり負担になりますので、
うん、
実際お父さんが残業で遅くなってくると遊ぶ時間がないということで、子供の夜更かしの時間も長くなっているというんですかね、寝る時間が遅くなるっていう現象も起きてますので、
うん、
そうすると子供にも負担、
うん、
それはあまり両者にとってっていうか、うん、全体家族全体にとってやっぱりちょっと無理があるというか、
うん、
負担がかかってしまうので、
うん、
そこら辺はやっぱり夫婦のあやというか、
うん、
折り合い2人の間の関係性っていうところで、
うん、
なんとか解決しなきゃいけない、せざるを得ない、
うん、
その時に夫婦関係にもう一回戻ってみて、
うん、
まあ、お父さんってもちろんできる範囲のことはやるんだけれども、
うん、
お母さんにもその母親だけじゃない女性としての一側面を、
うん、
まとまった時間を確保してあげるという形でお互い、その折り合いをつけていくというようなやり方を模索していくっていうのも一つの方法かなとは思うん
です、ね、家族それぞれケースバイケースでいろんなやり方があるだろう
と、あるだろうということですね、
うん、で適当に手を抜くところは手を抜くと、
そうですね
全部が完璧っていうのは、
そうですね、実際親も、子供が1歳だったら、
うん、
まあ、さっきの話で親も1年生、
うん、
まあ、女性の場合ちょっと妊娠期もあれば2年生かもしれませんが、
うんうん、
まだ若造であることは変わりはないわけで、
うん、
新米であることは変わりないので、うん、そこら辺は、まあ、うまく折り、そこそこ肩肘ちょっと力を抜きつながらうまくやっていくということになるのかなと思います、うん、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で、
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は 私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部家政教育講座保育学の増田隆仁先生をお迎えして、育児支援を父親の側面から考えるというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは野呂由紀子さんでした。まあ一般に母にはなるけれども父親には自然にはなれないと言いますよね。でもまあ適当に適当に肩の力を抜いて父をやりましょう。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 In my heart.